かはしないでほしい。なんかこう僕あのうちでは見れませんみたいな感じで。
でもさ、なんでそんなにさお医者さんが見られへんことになってるんやと思う。
でもなんか冷静になって考えると、うんうん、専門性とかの問題なのかなみたいな。やっぱりはっきり言って難しいと思う。
ケース自体が
当事者として当事者と関わっててもやっぱりどう声かけていいかわかんないし。
でさ、でもどう声かけていいかわかんないっていうものの出だしってやっぱり不幸レベルがめっちゃ高い。それ客観的っていうか、だからなんていうのかな、
違う、自分が多分経験してきたから、
うんうんうん、
この時どう声かけられてもどうにもなんないよねっていう、
その時どう声かけられてもどうにもなんないよねっていう状況だけども、その場に来てるってすごいことよね、
うん、だからその人に対して何ができるかっていうことを考えると、
うん
うん、やっぱりそうね、最初の一言なのかね。
最初の一言、
よく生きてきたね
とか、うんうんうんうん、
辛かったねとか、それだけでいいんだと思う多分。
というか
余計なこと言わなくていいんだと思う。
言わないじゃなくてさ、出てきません、なんか、
あ、
よう生きて出会ってくれたよね、うん、ここでって、
うん、はぁみたいな、
言おうとしなくても、うん、なんかまあ今度こんなことありましてんって言って、聞いた段階で、うん、あの生きてここで出会えたことが本当にありがたいって思う、うん、私
あるね、それは瞬間ある。だから、うん、何もできない、何も言えないし何も言えないけど、自然に涙は出てくる、
出て
く
る、今出てんねんけど
いや余計なこと言ってもらわなくても何でもいい。なんかもう心のなんだろう、感じるままにいてほしい。トイレ、トイレ。
いやでもほんまにそうじゃない。私ほんまに思うね、うん、生きてここまで出会えてよかったよって。では死ぬか殺されるかが当たり前の状況に陥るじゃないですか、うん、別に自分なんか殺されてもいいわって思って危険な場所に足踏み込んだりとか、ね、死のうとしたりとかそういうことをせんと、その時が生きられへんかった状況を乗り越えて今あなたとここで会えたの、うん、奇跡ありがとうって私すぐ泣いちゃう、うんいや本当に本当にそれは本当にそれはそう思います。私、
うん、
生きててくれてありがとうってほんまに思うね私うん、思うよね。その後ちょっとムカつくことがいっぱい
お持ちかな、まあ、あるけどねまあ長年続人だから、
うん、
人だからいろいろあります、怒ります、それが人だから
、うん
そう、初めて来て、あ、やっとたどり着いてくれたんだここに、もう涙止まんないわ、なんか本当に、あ、ここに、こうその時に、あ、やっててよかったみたいな、この場を開いておいてよかったって心から思って、
うんうんうんうん、
それって多分お母さんが赤ちゃん生まれて、
う
ん、よく生まれてくれてありがとうと一緒の、私はね、
あ、
子供いないからよくわかんないけど、比べてないよとか言われたら申し訳ないんだけどなんか私にとってはそれと多分同じ感じ で、
うんうんうん、
で育ってきた時に力がついてきた人が なんかこう何、
うん、
まあ強く生きてきた人ならではの、
うん、
いろんなさ、なんかこう、うん、わがままとか言います、
はあ、
そういう時にはカットもします。
あ、人間だもの、
人間だもの、人間だもの、怒ります、うん、でもここまで成長したんだって、こういうことも言えるように力がついてきたんだって、多分きっとそうやって精神科医の人たちとかカウンセラーの人たちも思うんだろうなとか思って、
まともな人たちもね、
うん、
うん、
はい、何言ってんだこの間まで生きるか死ぬかやっと生きてきたのにとか、今こんなこと言っちゃってる、この子すごいね、生きてんねみたいな感じで思うんだろうなとか思ってそう思いますね。なんか嫌だな、なんかこうだんだん年老いていくとそういう考えになってくる10年前にはそんなこと多分思ってなかった、多分。
いや、2人ともこの辺の話だいぶ変わってるね。っていうかそういうところまで全然考え及んでなかった、うん、っていうかね、2人ともね10年前の映像を一応見返してるけど、うん、こんなに他人のことを話さなかった。
そう私が、私が、
いや私も私も
私が妙だよね、
2人とも他人の話を、うん、だまあ、そこまで余裕がなかったっていうことなんやけど、結局
多分
でもその時はまだ生きて出会えてありがとうとか口で言ってたかもしれんけど、今の方がやっぱりその思いは強い。
違う内容かもしれない。なんかあの頃のって、
うん、
私たちすごい、
あ、そう
頑張って生き抜いてきて、こうやってここで笑って話してるみたいな感じで、
なんやかんやって言って、うん、やっぱりこんなことがあった頃こそ乗り越えてすごくなってやろうみたいな、うん、別にそんなんいらんねんけど、
多分だからその後にフォローミーになったんだよ
ね、
行きそうになったんだよね多分、うん、そこでお前勘違いしんなガーンみたいな、うん、言ってくれる人が多分周りにいたから、
うんうんうんうん、
そっちには行かないで済んだ。
うんうんうんうんうん、
あ、自分勘違いしてた、ごめんなさい、本当に申し訳ございませんみたいな感じ。
ただね、でも私は多分10年前に恵子さんと話した時から、うん、先を行くものっていう言葉はその時から違和感がすでにあって、うん、やっぱ私としては共に行くものでありたいなっていうのが、うん、結局私どもも成長過程というか、
うん、
ね、ここでこれ大事なテーマにそろそろ差し掛かりましょうか。
そうですね、
今回のじゃあ回復しましたか
回復とは何ぞやなんですよ、うん、回復とは何ぞや。だから私なんかこの大好きなパーソナラジオパーソナリティの人がよく使うことで、うんうんうんうん、因数分解っていう、
こう
私もなんか父親に対しては知らぬ間に因数分解してた時があって、
うん、
話したっていうか、それはあれだ、クリニックのミーティングで話したんだけど、父親のことを話せって言われた時に、鉢巻きして、
うん、
まあ、胴巻きしてパンツ履いてハイハイしてる父親を見た。でそれをシェアした後に、
うんうん、
まあ、その父と、
うん、
今の父と、
うん、
過去に性虐待を行ってた父と、あと私がもうすごい大好きだった父と、なんか因数分解して考えたら、それまで父イコール性虐待の父ですごい苦しんでたの。許す許さないとか、殺したい殺さないとか、訴える訴えないとか、こう二択、
まあ性
成果とかみたいな、そんな感じで二択だったのが、
うんうん、
こういろんなゾーンが出てきて、
うんうんうん、
ここはこんな感じで受け止めていいんだ。
だからその、まあ、お父さんのことを好きな自分を全否定するみたいなさ、うん、それがすごい悔しい、苦しいよね。
そうそうそう、うん、だって 本当は好きな時のお父さんの思い出が残ってるのに、それを全否定しなくてはいけない、認めてはいけないっていう心が働いたりとか、そういうのでどうしたらいいかって、うん、どこに自分を置いていいかわからない自分にずっと右往左往してたんだけど、なんだ別にこうその時その時の
自分、それはそれ、これはこれ、
その時その時の、うん、あの気持ちがあったじゃん、それをそのまま受け止めればいいんじゃんって分かった時にすごい楽になって、だからその因数分解っていうワードがすごい私にとっては楽、
だからなんていうか、うん、それって1たす1は2ですじゃなくてもいいっていうことよね。
そう、私が
社会って、まあ、世界って
近親感覚体の人が親をとか兄とかその加害者をみんな憎んでるかっていうと 100% 憎んでない人もいるっていう、10パー人からげにしないでくれって言ってるのはそういうので、うんうん、いろんなこうゾーンがあって、それに対する気持ちとか思いとか思い出とかそういうものは全部人それぞれあるから違うんだっていうことをどうしても伝えたいっていうのがあったから、こうやって動画とかを撮り始めたんであって、でそれが分かったのがまあ回復と言われる一段階だったのかなとか思うけど、でもそれが回復というのかどうなんだみたいなのはずっと思ってた。で要するに、まあ、その因数分解を利用して言うと、その近親間虐待の被害に対する後遺症っていうのは一体何なんだ、うん、みたいなのからやっぱ考えちゃうわけですよ。フラッシュバックだの、
やっぱその、やっぱ原因を考えるよね。
原因と、
うん、
原因とか、あとその症状に対してこれは虐待の後遺症なのか、人格的な問題なのか。でも人格な問題は、
うん、
もしかしたらその性虐から生まれて
るのか、そうなんだよね、
生まれつきなのか、なんかこうぐちゃぐちゃになってきてしまってどうか捉えていいか分かんない。なってくる、そういう時にやっぱり必要なのって、
うん、
専門的なアドバイスとかそういう本を読んだりとか、そういうので整理していくとか、そういうものを持って、同じ悩みを抱えた人たちと同じ悩み持ってるよねみたいな話し合うとか、そうなんだけれども、雅子ちゃんにとっての回復は、
これはでもね、事前の打ち合わせ2人の中で一応もうしてるからね、
うんうんではだけど、うん、どう思ってた、
うん、
10年前のあたりでは回復とは何度やと思ってた、
もうこれはもう後出しじゃんけん的に今思うことやけど、うん、やっぱりその10年前の時点で今のゴールに近いような視点は持ってたような気がするかな、うん、っていうかね、私その頃によく口にしてた言葉って、うん、なんであんたそんなにもう次から次へとお付き合いされるのみたいな、
うん、
だって成長の近道やんみたいなことを口にしてた
ん
ですよ、うん、だから未熟であるという意識と成長したいっていう意識がすごいずっと強かったのかもしれないです、
うん、
だその未熟であるっていうことと成長したいっていうのが、
うん、
その時はもうあまりにも自分を低く見すぎていて、
うん
う
ん、
もううまいことプラスに貼ったから、あ、うん、これも10年前はなかったやけど、私はずっとマイナスの人生をゼロにするために頑張ってきた、
うんうん
うん、マイナスの人生からゼロに戻すこと、
うん、
そこを目標にしてきて、今度は ゼロであることを目標にしてきてしまったみたいな時期が長かったかな。
急に振り返って思うと、
うん、
ここ使いたくなかったらカットしていいんだけど、
いいよ。
まさこちゃん、なんかこう新しい人と付き合ったことを、うん、最初連絡してこないの。まさこちゃん最近連絡ないなとか思ってると、なんか誰かと付き合いだして、で話し始めると、この人なめっちゃすごいんやんみたいから始まんのよ。
おー、そうね。だからやっぱあのすがりつくものが欲しかったのね。
っていうか成長したかったんだろうね。なんか取り入れたかったんだろうね。
成長したかったから、自分から見てないものを、上にあるようにその時見える人っていうものを掴み取ろうと思って頑張っちゃったわけだ。
で、すごくその人がすごくて自分をこう引っ張ってくれると思ってたら、
うんうん、
ある程度いくと、
うんうん、
なんや普通の人やんみたいな、なんかそんな普通の人っていうか、なんか違うな、自分が目指してるものと違うなって感じ取るのかな、わかんない。それはでも私が今の話を聞いて、
うん、
なんかあ、そういえばと思って思い出したのが、まあだいたい最初
あのね、
この人すごい
やん、それを言われて今気づくんが、うん、すごいなって思ったことすら忘れてるこの私みたいな、
はあ、
すごいね人間の頭って。
そんな中が変換があるんだね、きっとね。
あ、まあまあよく、まあ、男は未練があるとか、うん、サッと当てるとかそういうことなんかよく分かるけど、ただやっぱね、すごい人を探してたんやろね、
うん、
自分を引っ張り上げてくれそうな人を探してたんやろね。
とかさ、なんかこう、
うん、
やっぱりみんないろんな人とそれぞれすごいとこはあると思うんだよ、
うんうん、それ神格化しちゃうっていう、神格化まではいかないけど、
まではいかないけども、自分にないものを持っていて、自分にない知識を持っていて、うん、技術を持っていて、
うんうんうん、
それってすごいいい出会いじゃない。だから、
うん、
それで少しずつなんかこう、うん、積み上げていってたんじゃないの。
だから私は屍を作りながら、自分はその屍を踏み台にして一番ができる。
でも人間ってそうなんじゃないの、ね、なんか屍っていうと聞き悪いけど、お互いに成長、私がよく好きな言葉で、好きだった人とこうずっと添い遂げるなら、お互いに一緒に成長してる、
うん、そう、
別れるんならどっちかが成長しすぎて、うん、どっちかがそれに、うん、あんなか追いつかなかったっていうか、でも他の道を見つけた。
でもさ、それ同じようなことを考えてた時期がちょうどやっぱり東京に来たあたりやって、
うん、
で私めっちゃ頑張ってんのに、なんでこの人こんなんなみたいなを、うん、すごい日常的に思ってた時、
うん、
ありました、
うん、
でもなんていうのかな、どちらかというと、その結局私が利用しようとしてたんかなって今振り返って思うかな。あの、それが言い悪いとかじゃないんやけど、
もう私はまさこちゃんとしか話してないから、まさこちゃんはそう思うんだろうけど、相手の方も多分まさこちゃんと知り合って利用っていう言い方はしないかもしれないけど、何か求めるものがあったんだよな、まさこちゃん。
それはね、もちろんそれがなければ付き合わないからね。
だからまさこちゃんも利用っていうんじゃなくて、何かこう自分のためにとか、そういうのがあって、なんかこう惹かれるものがあって、で申し訳ないけど、いろんな事情が重なって、一緒にいてもこれ以上の成長はない。
だからさ、あの、ある意味すごい強制的なデトックスっていうか、
うんうん、
まあ飲んじゃっ 飲んだら最終的には体良くなんねんけど、飲んだ後大変なことになんねんみたいな薬をお互い与え合うみたいな、うん、
あ、なるほどね、なるほど、
うん
うん、うちはなんかねいい感じにお互い枯れてきたので、なんかね、与えるものもございませんみたいな、お互い悪いものを与える悪いものもさえも枯れてきました
みたいな、お互い期待もしています
、なんか昭和カリスズキみたいな。